聖書の朗読をいたします。マタイの福音書18章21節から35節。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと清算したいと思った。清算が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って負債をすべて返すまで、彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。この章の前半で、神の国は子供のようにへりくだったものを受け入れるとイエスは説きました。子供のようなへりくだりを持つとは、誰かにつまずきを与えるような争いをやめ、互いに敬愛するものとなることです。また自分たちの間につまずきとなる罪を残しておかないということでした。そして、共に神の国に入ることを目指すのが、へりくだった子供のような者たちの集い、すなわち神が呼び集めてくださった教会なのです。イエスの話を聞いた弟子たちは、お互いを見ながら、誰が一番偉いかを考える、自分たちのありようを反省させられる時となったでしょう。目の前にいる仲間に、愛とへりくだりを持って接してきただろうか。彼がつまずきとなるようなことをするのを見た時に、非難を浴びせることはあっても、彼を得るために語り合おうとしてきただろうか。つまり、彼と交わりを取り戻し、共に神の国に入ることを心から願い、喜びとする弟子たちであったのかどうか、深く探られる問いかけをイエスから受けながら、弟子たちの思い描く神の国のイメージは修正されていったのではないかと思います。しかし、目の前にある主にある兄弟たちを見ると、その中には怒りやすいヤコブやヨハネがいます。主税人であった過去を持つマタイもいます。疑り深いトマスもいます。あの人がこんなことを言ったとか、こんな態度を取ったという経験は、イエスに呼び集められた弟子たちの中にもよく起こったのです。さまざまな背景を持つ弟子たちの中で、これまでにたびたび起きたすれ違いは、これからも起こりそうです。事実、 イエスが復活した時でさえ、弟子たちの間にはすれ違いがありました。ペテロはそのような場合、兄弟が私に対して犯した罪を何度まで許すのかと問います。そして彼はすでに7度までという答えを用意していました。ユダヤ人にとって7は完全な数です。7度許せたならば、かなりな寛容さを示したといえる数です。同時に7度までとありますから、許しには限度があることを意味しているとも言えます。許すたびに許せる数は減っていきます。忍耐と寛容の心もすり減っていきます。やがて最後の一度を残す時になった時に、自分の心が次は許さないと変わっていくのを感じ取ることでしょう。7度はペテロだけではなく、他の弟子たちも限度であると思っていた数だったのです。先週の礼拝で読んだ箇所で、罪を指摘しても最後まで受け入れないものを異邦人か主税人のように扱いなさいと言われたイエスの言葉に、この7度の許しは十分に応えていると思われました。7度許したならば、神の国に入るために十分尽くしたと認めてもらえるはずだと。ところがイエスはペテロが十分だと思った7度を70倍するまで許しなさいと言われました。完全だと思われた7にさらに完全数70をかけ、絶対の許しを求めておられます。弟子たちは驚いたでしょう。それは際限なく許せということです。もはや数えることもやめたくなるような数字です。そんなに許すことはできない、そこまでは耐えられないと思うのは私たちも同じです。しかしこの完全な許しは、私たちがどれだけ許せるのかという問題よりも、どれだけ許されてきたのかを教えるために主が示された数でした。イエスは7の70倍の許しが天の御国の許しであることを教えるために、借金を背負ったしもべの話をされました。1万タラントという途方もない借金をしていた王の家来が清算をする時を迎えます。1タラントは6000デナリです。1デナリが当時の日当だといいます。6000日分の日当のさらに1万倍、それがこの1万タラントですから、6000万日分の日当です。普通の人が毎日働いても16万4000年かかります。どうして借金がこのように膨らんだのでしょう。贅沢な生活を続けたのか、賭けごとに費やしたのか、大きな事業に失敗したのか、王の忠告に耳を傾けずに借金をし続けたのか、想像するしかありませんが、借りたものは返さなければならない時が来ます。しかし、1万タラントは簡単に返せる金額ではありません。王は自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じました。つまり奴隷になり償えというわけです。当時高い奴隷は1タラントで売買されたそうですが、普通はその10分の1の値段600デナリが相場だったそうです。彼が自分自身を含め全てを売り払っても、とても1万タラントには追いつきません。焼け石に水です。彼はただただ猶予を願い、そうすれば全て返すとお願いすることしかできませんでした。本当に全て返せる見込みがあるのでこう言っているのでしょうか。 王はこの家来にそんな力などないことをお見通しだったでしょう。ただ救われた一心での申し出です。その家来の姿を見て王は哀れに思い許します。一万タラントという大損害を自分に与えた家来を許し、借金などなかったものとして扱うのです。これが天の御国の神がお与えになる許しであり、主イエス・キリストが十字架の上でお与えになった許しです。人間はどうあがいても返せない罪の負債を神に対して背負っています。たとえ自分の命を差し出しても間に合わない負い目です。私たちが主の祈りで我らの負い目をも許したまえと捧げるとき、その我らの負い目は途方もなく大きな負い目であることを忘れてはなりません。主イエスが憐れみ深い犠牲を通しご自身を捧げて救ってくださったので、私たちは今許しを受けています。このことが神の国の中心であり、その神の国に私たちは招かれました。私たちはこのように途方もなく大きな許しを得ました。この恵みの上に常に立つときに、私たちの内にも心の中にも許しが分け合う恵みとして生きてきます。時には許すことがどうしても難しい時がありますが、戸惑いながら、また回り道をしながらも、イエスの命が徐々に私たちの霊に根を下ろし、許しへの深い理解へと導きます。残念なことに、イエスが語られた例えの後半では、王に許された家来が、そのありがたい許しを全く忘れてしまい、自分が抱えていた借金よりもはるかに少ない100デナリの貸しがある仲間を許さず牢に入れたため、多くの人が心を痛めました。神の国の中心にある主イエスの限りない愛と許しを無情にも忘れた者は神の国にとどまることができません。愛と許しのないところに神の国はないのです。父なる神が主イエスの命を捧げ、よみがえりの命を与え、完全な許しという莫大な財産、遺産を私たちに残してくださいました。主イエスを信じる私たちは、その与えられた恵みの遺産を受け継ぐことで、互いに許し合うことを教会の土台としています。そこに神の教会は立っているのです。7の70倍の許しは、私たちの内から絞り出されるものではなくて、主イエスのもとから泉のように豊かにあふれてきます。私たち教会も主イエスを頭とし、この許しの泉を豊かにいただきながら、互いの間に主の許しを発見する教会として成長していきましょう。お祈りいたします。恵み深い神様、皆をあがめて感謝いたします。私たちは許しということについて非常に無力であり、時には鈍感であり、また許せない自分、そこに絶望し、また痛み、許せない相手を憎みます。神様、この苦しみをあなたはご存知であってくださって、救い主イエスを使わせてくださいました。そして 神がどれほどに私たちを許してくださったかを教えてくださいました。その許しの神は今イエスと共に私たちのうちにいて、そして私たちを救い、私たちを許してくださり、私たちの負い目をすべて担ってくださった、そのことを覚えて感謝いたします。十字架の父は今も生きており、復活の恵みによって神様、私たちは死に勝利した。イエス様の力によって今許しの中にあるとともに、互いの許しを可能とする恵みの中にあることを覚えます。どうぞ主よ、このあなたの深い恵みに預からせてください。今日一日があなたの許しに満ちた一日でありますように、心から願い、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。